皆さんこんにちは。アントレプレナーセンターの福島正信です。いよいよポッドキャスティングを始めることにしました。今まではメルマガとかブログとかでいろんな情報を提供させていただきましたが、とうとう、声でお伝えできる機会を、始めさせていただきます。テーマは日々感動ということで、日常の生活の中に、たくさんの感動がある、そういうことに一つでも多く気づいて、全ての人たちが、毎日を充実した、素晴らしいものにしていくきっかけにしていただければ、とってもありがたいと思っています。とっても私自身の、体験や、切り口で、ちょっと面白く、そしてみんなが楽しめるような内容にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第1回目の今日は、気候書房さんから発売されています、仕事が夢と感動であふれる5つの物語についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、今回3冊の本が同時に発売されるということで、はい、本それぞれについて、はい、福島さんがその本を通してどんなことを読者の人に伝えたいと思ったか、まあ、この本が生まれた背景とかっていうのをちょっと簡単に教えてもらえますか。
はい、
うん、
はい、本当にこの本も根本は一緒で、まあ、今実際に仕事上で関わっている人たちでやっぱりこう厳しい状況に置かれていたりとか、どうしていいか分かんない状況の人たちがそれぞれがやっぱり持っている夢とかやりたいことをこう実現していく過程で、まあ、僕自身が横で見てて、まあ、本当に素晴らしい事例だなと思う。夢はやっぱり諦めなければ叶うんだなって、どんな仕事でもその先に夢を持って頑張ると素晴らしい価値のある仕事になっちゃうんだなっていう、でそれを5つの事例を通して伝えていくことで、まあ、いろんな状況はみんなそれぞれ全部違うので、いろんな状況にいる人たちが あこれも自分の夢になるんだとか、今毎日働いてて、この今日お客さんにこう喜んでもらえることをやることも夢になるだろうし、それこそ本当に自分の子供の笑顔を見ることが自分の夢になるだろうし、なんかこう商売として何か事業を成功させることだけじゃなくて、日常の中にいくらでも夢になる種がいっぱいあって、でそこに向かってどんな夢を持ってもやっぱり困難や問題が、本当にどんな些細な夢ではあっても、困難や問題が出てくる。でしかもそれが想定外の問題が出てくる。でもそこでその夢に向けて諦めないで、できることからやることでこう道が開けてきちゃう。で、まあ、変な話なんだけども、その中には自分の想像以上に素晴らしい夢になって、本当にたくさんの人たちに、感動を与えるものがやっぱりできてしまうことがあって、特にその極端な例を、5つ挙げてるので、一個一個の話がかなり過激というか、印象が強すぎて、まるでなんかドラマのような、なんか作り話じゃないかっていうぐらい、こうすごい話なんだけども、今回のこの5つの物語はかなり実話に基づいて忠実に、はい、こう書いた本なので、本名で出ている人もいれば、まあ、ちょっと仮名で出ている、人もいて、だけど全てが一応実話をほぼ、そのままの状態でこう再現をして、みんなにどんな時でも諦めちゃいけないんだなって、どんな仕事もどんな何をやっててもその先に夢を描くことができるんだなってことを感じてもらえたらいいなと。で、夢っていうのはあんまり難しく考えないで、日常の中から自分たちらしい夢を見つけて、そこに実は大きな感動がいっぱい待ってるんだなと、みんなが夢と感動にあふれた、まあ、仕事っていうか、生活ができたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、福島さんはもう経営者とかいろいろな企業の方とか、学生さんとか、いろんな人の夢をこれまで応援してきたと思うんですけれども、その人の夢を応援するっていう中で感じたこと、今感じていることでもいいんですけど、どういうことが人の夢を応援するっていうことなんですかね。
なぜ僕がやってるかってことかな。
応援してる時にどんな 感覚を福島さんが持っているかっていう、うん、
まあ、ちょっとまた外れだったらまた言ってもらえればいいんだけど、はい、応援した時の感覚ってすごく変な感覚かもしれないんだけど、その人の置かれている今の状況がなんていうのかな、厳しい状況にいる人ほどワクワクする、
はい
はい、うん、はい、あ、ですごく変なんだけど、あ、この彼や彼女がその夢なりその立場その状況から全然違うものが、その彼が彼女が目指しているものが実現できてったら、周りの人がそれを見た周りの人がすっごくなんかやる気になるだろうなって、うんうん、っていう感覚がすごくあるので、あのどんな状況にいる人であっても、例えば学生さんであったりとか大変辛い状況であったりとかに置かれている状況の人たちにあっても、本当に僕がワクワクする、
はい、
うん、だからなんかそういう人たちとどんな地方であったりとか、うん、でそれで全然やる気がなくていいわけで会った時は、
はい、
ただそういう人たちと会うことで僕自身が自分のなんかそこに使命っていうか役割を感じちゃうので、うん、なんかあの相手には申し訳ないんだけれども、あの大変な状況にいて辛いと思うんだけども、でも僕は彼は絶対そういう状況を乗り越えていけると思ってるし、でそこに自分のなんか役割を感じちゃうので、まあ、応援をするっていうこと自体がなんか一つのこう僕のやる気になるワクワクする源泉になってて、その最後のイメージがやっぱ湧いちゃってんだと思うので、あ、彼が彼女が活躍をしてみんなから賛美されて、それこそそのなんていうのかな、なんかすごくみんながハッピーになって輝いてるようなイメージが先にこう出てくるので、それがなんか病みつきになってて、実際にそれが本当になっちゃうことがあって、もうなんかもうやめらんない、やめらんないっていうのがこう支援をする仕事、
はい、
で多分今までその支援をするとか人を応援するっていうのが面倒なことってイメージがあって、うん、でこれコンサルタントもそうなんだけど、アンケート取るとコンサルタントの人たちみんな疲れちゃってて、
はい、
もう厄介な相談ばっかりだとかっていう、でほとんどのコンサルタントの人たちがその問題を解決しようと、はい、対応してる。それも大事なことなんだけど、僕は全然その問題解決しようとしてなくて、うん、いいじゃんこれでみたいな、はい、これ乗り越えちゃう、どうせ乗り越えちゃうんだから、じゃあ何にしますとか言って、うん、ワクワクさせるのが僕の役割で、
はい、
うん、でなんかその人たちがきっかけを僕が作って、その人たちが自分の道を、自分の力で乗り越えていく過程がドラマで感動で、うん、僕が全部お膳立てして全部やっちゃうんだと全然面白くないんだけど、一緒になって横でその応援をしていくことで僕も感動を一緒にもらってるっていうのが、この応援をするっていうか支援をするっていうのも最高の醍醐味っていうか楽しみになってる感じです。
それが夢と感動で溢れた仕事になってるって、
うん、だから僕自身が多分そう、僕自身がそうなっちゃってるんだよね、はい、うん、だから夢をいっぱい共有させてもらってるので、はい、いっぱい夢を僕がいただいてる感じ、
はい、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、それで最後になんですけども、うん、最後から2番目ですね、すいません、うんうん、福島さん自身の夢をまたここで改めて教えてほしいんですけども、ね、
はい、僕の夢は今いっぱいあってまず、うん、かなり現実的なこと言ってらいいのかな、はい、何でもいいのか、
はい、
まあ、とにかくドリプラをもうほんと5年以内に全世界でドリプラが行われているような状況を作りたいなっていうのは一つの大きな夢としてあって、しかもそれが小学校やそれこそ道端でやってるみたいな、あそこでもやってるドリプラみたいな、電車の中でなんかドリプラやってる、駅のホームは早く行ってくとドリプラ大会みんなできてるみたいな、
一応ドリプラを知らない人のために、
あ、そうだ、ごめんよ、
話してもらっていいですか。
あのドリプラっていうのはドリームプランプレゼンテーションっていう、全ての大人が夢を語る社会を作りたいと、強いてはそれを大人たちを見た子どもたちがやっぱり夢を語っていって、全ての人たちが夢と勇気にあふれた社会を作っていく一つの、これは出版ではなくてイベントとしてとりあえずこれを展開していきたい。でそこでは制約条件がいっぱいあって10分でしか語れないとか、しかも説明をしてはいけないとか、体験ができるようなそういうプレゼンテーションの大会で、 見た人たちがやっぱり共感と感動をして初めて支援者になってくれるし、一緒になってこう苦労してくれるパートナーや仲間が一緒になって見つかっていく。だから夢を一人で実現するんじゃなくて、たくさんの人と夢を共有して一緒になって苦労しながらワクワクする夢をね、実現できるようなきっかけが、になるイベントがドリームプランプレゼンテーションで、まあ、去年2007年の12月15日に、まあ、第1回をスタートして、その時は500人の人に来ていただいて、で、まあ、本当にたくさんの人と一緒に僕も感動して、もうその時は死にたいというぐらいもう感動して、もう本当に死んでもいいなって思ったぐらい本当に嬉しかったんだけど、今年は東京ビッグサイトでうちは主催をして開催をする。でところが、まあ、今年はもう上海でも、去年来てくださった方がその会を開いてくださったり、まあ、他にはその地方とや今度は新宿の大きなホールで開催をさせていただいて、まあ、最終的12月20日、今年は東京ビッグサイト国際ホールで開催をする予定になっているイベントです。はい。
で、
そのドリプラが5年後には全世界に広がって、全ての大人と子どもたちが夢を語り合って、しかもお互いに助け合いながら、でドリプラの趣旨っていうのはその夢とか感動を伝えていくことなんだけども、もう一つ大事なのが相互支援、みんなが助け合って、みんなが力を合わせて、そして全ての人たちが夢を実現できるような、そういう場作りということなので、支援会というのがその前段階にあって、この支援会の中で発表する人、それから応援する人たちがみんながお互いに助け合っていく。で助け合うことで誰がどうなろうが一緒になって感動をしていく。要するになんか今までは自分の夢だけが実現すればいいという社会から、全ての人たちの夢を自分も共有して、でお互いにどの夢が実現できても一緒に喜び合えるような社会を作っていけたらいいなと、うん、そして夢が実現できそうもない人がいたら周り中が寄ってたかって一緒に応援をして、そしてやっぱり全ての人が、同じ喜びを一人で味わうよりも10人で味わえば10倍になる、100人で味わえば100倍になる、そういうような社会を作っていけたらいいなということで、やっています。
はい、
はい、あ、なんだっけ、
夢、
あ、僕の 夢ですね、なんだっけ、僕の夢か、途中で終わっちゃった、はい、ドリプラの話で終わっちゃった、ドリプラをやって、いや本当になんかもやりたいなっていうのがいっぱいあるんだけど、例えば感動ツアーもやりたいなとかなと思ってるし、感動ツアーというのは僕はやっぱり人に会うことで人間というのは成長できる大きな人との出会いがきっかけになると思っているの で特にその不可能を可能にした人とか、まあ、夢を実現した人たちに触れる。でこれは子どもたちもそうだし大人もやっぱりそうで、やっぱり夢を持って一生懸命頑張ってる人たちに出会ったり触れたりすると、自分もやっぱりものすごくやっぱそういう人たちの出会いが大きな影響があって、僕自身がやっぱそうだったので、人との出会いの中でやっぱり自分の中でこう確信みたいなものができてたので、そういう人たちに会う、人に会うツアー、旅行会社っていうのが、あってもいいと思うし、まあ、やってきて、まあ、大変準備は大変なんだけど、すごく感動のあるツアーができる。でそれからまあね、テレビ局とかもできたらいいかなと思ってて、
はい、
感動テレビ局、
はい、
感動メディア、感動テレビ局みたいなのがあって、感動するテレビ番組と感動するニュースしか放送しない、
はい、
だからそのワイドショー的なものじゃなくて、こう感動ショーみたいな、うん、でニュースも感動番組で、はい、ちょっと元気がない時にはそれ見るといいニュースしか流れてない、はい、でまたその社会で問題が起こるとコメンテーターがいっぱいいて、いよいよ出番が来たようですねって、みんな自分の出番だとか、はい、この時のためにこういうことやってきました、任せてくださいって、みんな問題が起こるとそれを解決するって挑む人たちがみんなコメントをするみたいな、はい、評論とか批判とかは一切なくて、でそういうなんかテレビ局ができたらすごくいいなと思うし、それから最近特に思っていることはそのムービー、映像、このねムービー映像を感動ムービー、感動ドラマとして、これまたもしかしたらムービー会社作っちゃうかもしれないんだけど、 何喋ったっていいんだよね、
はい、
夢だもんね。
夢は何でもいいですよ。
あ、そうだね、まあ、うちの会社でやったってもちろんいいんだけど、そのムービーも今までのムービーというのと感動ムービーというのをちょっと僕はやっぱりそこにあのすごく感性的な要因、感覚的な要因がすごく強いんだけれども、でもその感覚的要因をきちっとノウハウ化して、そして会社案内一つにしても全部感動ムービーにできて、それがしかも社内の事例とか社内の社員の働く姿とか日常とつながっていて、そのムービーを見た人が、あ、こんな風に仕事ができて、こんな風に生きられたら最高のビジネスマンの生活が送れるな、サラリーマンの生活が送れるな、それをやっぱり今頑張って働いている会社で働いている人たちと、これから若い人たちが会社に入って働きたい人たちが共になんかやる気になって、みんながなんかこう働くことに意味や意義を見出せる、で全ての会社の感動ムービーを作りたいっていうのもあって、うん、で全ての人がこの最終的に自分の感動ムービーも作れちゃうと思うね。
そうですね、
うん、でそれはねかなり大変だけど、でもできたらもう会社案内見るのムービーサイトがあって、それ開いて見てるだけでもうみんな泣いちゃうみたいな、うん、俺もう今就職したい会社がね1500個あるんだよみたいなもう見るためにこの会社働きて、この会社働きてみたいな、子供たちがやっぱワクワクすると思うし、うん、で働く人たちの素晴らしいことを伝えられるムービーっていうのをいろんな形で、それから出版もやりたい、本屋さんもやりたくて、本屋さんはただの本屋さんじゃなくて島1個ぐらい借りちゃって、そこ全部本屋さん、世界最大の図書館があって、なおかつ本屋さんもムービーがいっぱい映像がまあバーッとこう置いてあって、もう本は全部在庫で奥に引っ込ませておいて、そして3分間から5分間のその本のメインのストーリーがこう見れる画像の中で、自分がパッと3分見て感動して、あ、この本読みたいなと思うとその本がこう買えるみたいな、うん、本ってこう中見るまでこう分かんない、読み終えるまで分かんないんだけど、一番いいところがこう見れるような、そしてそれを、まあ、蔦屋さんがいいかどこがいいか、大手の企業さんたちと一緒になって一つ新しい本の売り方の仕組みを作りたい、でそれからもう一つは自分もそうだし周りの人たちもそうなんだけど、みんながやっぱ本を出せるような環境っていうのはすごくいいと思ってて、で何がいいかっていうと、本を書くと自分の頭の中がものすごい整理できるし、こう自分の中でこう積み重なって考えてることがすごく自分の中に落ちる、自分の中に納得できるので、本を書くっていうのをいろんな人たちがこう抱きたらいいなと、うん、今日も特にそう思ったんだけど、それを間に入ってサポートできる人がいないと、本なんて書けないよとか、本ってどうやって売ったらいいのとか、うん、まあ、ちょうどお前さんが今勉強して研究しててくれてるものをちゃんともう少しうちも研究していきながら、全ての人が、ね、自分のことを伝えるにしてもそういうことができたらいいな、それがここ直近5年以内にやりたいことかな、
はい、
そう、まあ、他にも今やったらセミナーとかメンターズクラブとか、
はい、
いっぱいあるわ、
はい、ちょっと喋りきれない
から、喋りきれないから、またそれはじゃあ別な時間の時に夢は語るね
、はい
はい、最後は笠張職人、はい、
最後に来年以降もいろいろ出版の予定があるんですけれども、こうどんな本を作ってどんなことを皆さんに伝えていきたいかっていうのを、うん、
もうね、基本的な大きなコンセプトとしてはやっぱり夢と勇気と感動と笑顔っていうか、そういうものをやっぱり伝えていきたいなっていうのは大きなコンセプトとしてあって、まさにキーワードとしてはやっぱり夢しか実現しないっていうキーワードで、どんな人でも夢を持てて、どんな仕事でも楽しくなって、そしてみんなが、ハッピーになるような、幸せになるような、感じられるような、でただ幸せっていうのは楽な生き方ってことではなくて、充実感のある生きがいのある生き方のことなんだけれど、仲間と一緒にそういう社会を作っていくために出していきたいね、次々とね、
うん
うん、でまあイメージ的に言うと、まあ今ちょっと小学生向けにそのワクワク、夢ワクワクノートっていうのを あの公文書院さんと長谷川社長とかとみんなで一緒にやってるんだけど、本当になんか僕自身が本が書けなくてもいいわけで、その僕がただプロデュースをしてもいいし、編集をしてもいいし、で、まあ、書く時間の限界もあるので、まあ、またはその一緒にゴーストライター的な人たちと一緒になって、こう戦略的に、まだそこははっきり決まってないんだけど、こう戦略的にこう全ての人が夢を持つような、そういう仕掛けに本というツールを使って、広げていく。だからそれは場合によってはネットともつながるだろうし、もしかしたらイベントともつながるだろうし、今やってるセミナーともつながってくることなんだけど、一つのそういうツールとして出版というものを活用していきたいなっていうのがあって、で今まで個人的な話だけど、出版っていうのは個人で僕はやってたものだったんで、単に出してるだけだったんだけど、その出版っていうものを戦略的にもっと活用していきたいっていうのは今僕の中にものすごく願望として強くて、まあうまくこの本というものにまたちょっと大げさなこと言って申し訳ないんだけど、本当大げさかもしれないけど、全ての人が今活字離れって言ってるじゃない、なんか変えられちゃう気が、活字好きが問題になるぐらいの社会ができちゃうような気がしてて、なんかやらないもんまだ、なんていうのかな、本屋さんに行くのがねワクワクする、もうみんなの駅から本屋に走ってるみたいな、本屋さんのシャッターが開くとみんな潜り込んでね、来てね、うわーってみんなが本を探して読んでて、なんかね昔のボーリング場状態になってるような気がするんで、分かんないよね、昔のボーリング場はだいたい朝4時か5時にスタートするので、4時か5時に全員がシャッターの前に並んでて、ダッシュで申し込まないと、そこで申し込みに遅れると2時間は待ちなの。なんで2時間とか、みんなやめないから、みんなやめないから2時間待ちになる。だから僕らは真っ暗な時に、僕中学校だったんだけど、後ろにボーリングのマイボール積んで、んで行ってたのよ、そうで、そういう状態に本屋さんが、なんか活字離れとかよくみんな批判的に言うけど、ごめん俺やっちゃうかもしれないと思って、申し訳ないなと思って、なんかみんなが本を読んでワクワクする、で本の形態を変える、まあ、今ほらペーパー本と何て言うのかな、通勤の時にこう読めるとか、いろんなものあるんだけど、通じゃないと思ってて、なんかね本そのものが、だからさっきの福島堂なんかがまさにそうなんだけど、本そのものが魅力的な、本そのものがもっともっとこう伝わる技術として、ここは僕ならもっと研究しなくちゃいけないんだけれども、そういうなんか本屋さんとか、本屋さんが大人の娯楽の最高にワクワクする場所みたいな、夢にあふれて、そこに行くとなんか夢がもらえて、もしかすると店員さんとかさ、そういう人たちも入り口で夢は何ですか、でこう聞く店員さんがいてもいいかもしれないわけだよね、店員さんもやっぱ夢を持ってワクワクして、そういう意味だったらこの本どうですか、みたいな、なんかそう、やっぱりこれからの本というのはそういうなんか全ての人に夢と勇気を与えていく、なんかそんなことをテーマにした本が一つの社会の一つのツールとしてみんなを元気にしていくっていう、それをやりたい、それがもうあって出してるわけです、いっぱい出していきたいなと思います、
それを5年以内に
5年以内にできちゃうね、やりたいね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。私たちは毎日物語を作っています。どんな小さな仕事にも、どんなに平凡に見えるような一日でも、そこには物語があります。最高の物語を毎日作っていきましょう。よろしくお願いします。